皆さんこんにちは。また、インターネットを通してこの参加礼拝に参加してくださっておられる方、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週はですね、ギフツが関西に来てくださって、そしてツアーがなされました。1週間ずっとツアーをしてくださいました。月曜日には京都ですね、9日の月曜日には、京都シオン教会でコンサートをしてくださいまして、また午後は西宮ですね、西宮でしてくださいました。それからその後、岡山とか徳島の方も回られコンサートをされましたね。そして金曜日はこの兵庫フィラデルフィア教会のゴスペルクラブジョイ、ここでコンサートをしてくださって、その後、ゴスペル教室も開いてくださいました。でまたその後は今度姫路に行って、野外ステージでライブをしてくださいました。で昨日はハット神戸のマリンステージで、ギフスは午前中のみということだったそうですけれども、スプレンダーシエルシオン、その他のチームなど出演して、そして、ゴスペルコンサートが行われました。天候が守られて、特に野外ステージですと天候というのはとても大事ですので、天候が守られて、とても良かったと思います。祝福されました。お祈りを本当に感謝いたします。圭介君見るとすごく日焼けしてて、いかに天気が良かったかというのが分かるんですけど、女性陣はきっとしっかりガードしていたんだと思うんですけど、本当に天気が良くって良かったですよね。それからですね、郡山の児童養護施設なんですが、5月の23日ですが、来週の月曜日になるんですけれども、里親審議会というのが開かれるそうですね。でこれは年に1回だけ開かれる審議会だそうです。ですから今回の5月23日の里親審議会で、必ず合格して、そしてファミリーフォームの認可を受けることができるようにお祈りしていただきたいと思います。1年に1回の審議会ということは、ここで通らないとまた来年まで待たなければいけないのかなと思います。そういう審議会があるというのは私は知らなかったんですけれども、あるそうです。里親審議会ですね、これに必ず合格するように、そして、速やかにファミリーフォームの認可を受けて働きをスタートすることができるように、ぜひお祈りしていただきたいと思います。でまたいつものように今日はまずサリー宣教師の映像なんですが、今まで見ていただいたんですけれども、日本語が全部訳してない部分があったんですね。でその訳が全部載るようになりましたので、一度見た映像ですけれども、もう一回見ていただきます。でその次に今度1分動画で、週末のリバイバルというタイトルですが、ね、その2本を、今から見ていただきます。お願いいたします。
Usměvavá žena drobného vzrůstu s odhodláním samuraje. Japonka a křesťanka. Tak by se mohla zjednodušeně popsat Sally Jaksa Roženová, která před 20 lety přiletěla do pro ní neznámé země. Opustila rodiče, bratra i sestru, aby zde zvěstovala Boží slovo. Teď je její domov v Praze, kde žije se svým českým manželem a dcerou.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já věřím Boha, Ježíš Kristus. Než odjet z Japonska, asi před několik měsíc, Bůh silně ke mně mluvil, že Bůh mě posílá někam do zahraničí.
A pak přišla nabídka z Prahy, aby přijela pracovat jako turistická průvodkyně. Už dříve chtěla odjet na zahraniční misi, ale tehdy ještě nebyl podle jejího pastora ten správný čas. Když za Pólem Akimotem přišla tentokrát, měl už pro ně jiný vzkaz.
Já jsem dostal slovo od Boha. Ty budeš mostem mezi Japonskou a Českou republikou. Ty budeš mostem. Takový slovo jsem dostal. A první 6 měsíc budeš mít těžkosti tam v České republice, ale pak já ti ukážu svůj plán. Moje máma řekla, až si tam nebude mít lednice. My jsme neviděli, jaký země je Česká republika.
Už samotný přílet do Prahy byl pro optimistickou Sally šokem. Vše bylo šedivé a lidi se neusmívali. Navíc musela čelit šikaně svých českých kolegů, kteří se báli konkurence, ale i xenofobním projevům okolí.
Já jsem měla první lásku pro Českou republiku, pro český lidi, ale skutečnost byla úplně obrácený jinak. Český lidi mi škanovali. To byl strašně náročný. A jsem hned zapomněla boží poborání pro mě. No, já jsem pak utekla.
Po půl roce v Praze odjela do Londýna a už nikdy se nechtěla vrátit. Ale osud jí opět do cesty přivedl pastora Akimota, který zrovna nečekaně přiletěl z Tokia navštívit místní shromáždění.
V Londýně Bůh mi znovu dal sil a proto jsem mohla se vrátit do Prahy znovu. To je jako boží milost, to je zázrak.
Teprve teď se začala učit česky a v dalším roce se do Prahy opravdu vrátila.
Já jsem chodil do křesťanského společenství, to je moje církev, a tam se jednou objevila Sally, někdo ji přivedl a říkali jí příběh. Měl jsem takový jako respekt, vlastně. To bylo první, co jsem cítil.
Úcta a přátelství přerostly v lásku a Sally s Markem se pár let na to vzali. Jejich desetiletá dcera Naomi chodí do 5. třídy a tak nastal čas, aby poznala rodnou zemi své maminky.
Ohio.
Bikani.
Ohio, gozaimasu.
Máma mě teď učí, no protože za chvilku pojedeme do Japonska, ale neumím jako úplný věty japonsky, ale umím jako jednotlivý slova.
Před 3 lety Marek křesťanské společenství opustil a začal pomáhat své ženě budovat nový sbor. Stali se jeho oficiálními pastory a zázemí našli u apoštolské církve, kde také pořádají své bohoslužby.
Já jsem s nimi hovořil, jak čemu věří, jak chápou Bibli, jak ji používají, jakou mají praxi, a v podstatě jsem nenašel skoro žádný rozdíl.
Věříme, že Bible je slovo Boží inspirované a že u Bible to začíná a končí. Vlastně tam je všechno, vlastně, co potřebujeme k životu s Bohem.
Celý kdysi dávno, už je tomu teda mnoho a mnoho let, taky trochu prováděla japonské turisty, že? Tak asi tam někde jsme se původně potkali. My jsme, já a moje paní, moje rodina, naše děti, katolíci a jsme doma v katolické církvi, ale jsme zároveň křesťané a Sally a Marek jsou výborní křesťané. Takže jsme šťastní, že k ním do sboru můžeme přijít takto tu a tam na návštěvu a zcela přirozeně se spolu modlíme. Čteme stejnou Biblii a moc rád si poslechnu takhle to Markovo kázání. Úplně souzníme.
Pilířem jejich víry je osobní vztah s Bohem, poslušnost Božímu slovu a jeho vedení, které se k ním dostává skrze proroctví.
Znám dost učitelů, kteří vyučují o používání duchovních darů a velmi dobrých učitelů, a z toho, co jsme poznali a jak praxi Sally, tak i jejího pastora, že je to velice blízké a dokonce velmi, velmi moudré a velmi praktické. Že lidé mají o proroctví pak takové velice zkreslené představy.
Dalším pilířem je respektování role židovského národa v Božím plánu pro svět. Jejich domovská církev proto každý rok pořádá pouť do Jeruzaléma, kde před 2 lety nechali Jaksovi v řece Jordán pokřtít i svou dceru. Víru v Krista přivezl do Japonska před necelým půlstoletím svatý František Xaverský. Už během jeho krátké mise zde křesťanství zakořenilo tak pevně, že i přes pozdější kruté a systematické pronásledování jeho přívrženců se zachovalo.
To je prý unikátní ve světových církevních dějinách, že nikdy nepřečkali křesťané tak dlouhé a kruté pronásledování, a to úplně bez kněží.
Papež Pius IX. Tím byl tak dojat, že vyhlásil 17. březen za svátek nalezení křesťanů. Tehdy jich bylo 50 tisíc. Dnes tvoří v Japonsku křesťané přibližně 1% všech obyvatel.
Moje poborání je tady v České republice. Já poděkuji Bohu, ovšem poděkuji Bohu. Amen.
みなさんこんにちは。 今回のテーマは週末のリバイバルです。黙示録に7年間の観覧時代に関しての記述があります。この観覧時代は地震や災害、異常気象、核や放射能問題、病気、戦争、テロ、迫害などが今までの規模をはるかに超えて起こる人類史上最も厳しく暗い時代になります。しかしこの時代においても神様の輝かしい働きが起こります。それは後の雨リバイバルといわれるリバイバルの中心で、観覧時代前半に訪れると思われます。それは使徒行伝2章を見ると分かります。ペンテコステでヨエルの予言が成就し、教会がスタートし、力強い聖霊の働きが起こりました。しかしヨエルの予言をよく見てみると、これはペンテコステの時に成就した予言であるとともに、再臨直前に成就する予言であることが分かります。血と火と立ち上る煙はペンテコステの時には成就していない観覧時代の表現であり、主の大いなる輝かしい火は再臨を意味する言葉だからです。そしてこのヨエルの予言の再臨直前の成就は、黙示録6章に出てくる白い馬に乗っている者の勝利と関係があると思われます。この白馬に乗る者はキリストで、キリストの勝利はサタンに対する戦いの勝利、宣教の勝利を表すものと思われます。つまり神の働きが大きく起こるのです。これこそが使徒行伝2章のヨエルの予言のもう一つの成就でもある後の雨リバイバルのクライマックスを表していると思われます。このリバイバルの働きは景挙とその後の反キリストによる大迫害時代を控えているので、それほど長くはなく3年半で終わると思われます。それゆえこのキリストの勝利は一気に全世界に及びます。宣教の働きが大きく進むのです。まさに大観難時代という困難と死の時代の前に、人々に主の救いと主の守りを与える機会となります。私たちは今まで見たこともないような聖霊の働き、救いの働きを見るのです。今まで見なかったような多くの人々が救われるのを見るでしょう。使徒行伝における神の働きを再び見ることになります。それではまた。
ありがとうございました。サリーさんの、今までちょっとわからなかったところも訳したのが載っておりました。またさらにチェコヨーロッパの働きのために祈っていっていただきたいと思います。それから今日の1分動画は、週末のリバイバルでした。で、もう少しするとですね、7年間の観覧時代がやってきますね。私たちはその中に入る可能性というのは非常に高いですね。で、観覧時代というのは災害とか戦争とかまた病などでたくさんの人がこの亡くなっていくその時代ですね。それとともに迫害殉教の時代でもあります。で、いつも書いてますので皆さんもご存知ですけれども、7年の観覧時代があって 3.5 年ずつですね。で、こちら後半の 3.5 年、これが大観難と言っております。で、この 3.5 年のところ、ここで景況がありますよね。ですからぜひ景況のために祈ってください。景況はクリスチャンが、大観難に入らないように神が天に携え上げてくださいます。ぜひこの景況のためにいつも、言ってますけど祈ってください。で、景況は御心ですので、御心の祈りは聞かれるので祈ってください。また自分だけではなくて多くの方が共に、この景況の恵みに預かることができるように祈っていただきたいと思います。で、この観難時代ですけれども、非常に困難で、また、迫害 殉教の時代ですけれども、そのことがすでに起こり始めていますね。すでに起こり始めていますが、この観覧時代ということは、それが顕著になっていきます。そして、すべての国々で迫害が起こってきます。で、今、観覧時代が近づいているということがわかるんですけれども、この観覧時代で起こることの兆しが見えているんですね。その代表的なものというのは、この観覧時代の真ん中、ここで、ローマ帝国が復興します。ここでローマ帝国が復興しますね。で、その兆しが今、この EU という形で起こっていますね。EU という形でヨーロッパが一つの国に今なろうとしています。ですから、そのような兆しがすでに起こっているということですね。ですから、もう観覧時代は本当に目の前に来ていますので、祈りつつ、備えていっていただきたいと思います。で、この厳しい観覧時代です。ですけれども、この時代にですね、主が大きく働かれて、そして、観覧時代前半に、この前半にリバイバル、大リバイバルが起こってきます。で、これを多くの人は、後の雨っていうんですね。で、これは観覧時代の最初から、それからこの景挙までですね、ここで大リバイバルが起こってきます。後の雨リバイバルですね。多くの方々がこれを後の雨と呼んでいます。ですから、その非常に厳しい時代なんですけれども、そこで大リバイバルが起こってきます。で、このことがですね、1分動画でも触れていましたけれども、ヨエルの予言に書かれているんですね。で、人の働きの今日は9章ですが、その少し前ですね、2章のところにヨエルの予言が引用されております。2章の16から21節まで、これは予言者ヨエルによって語られたことですと言って、この書かれています。で、ヨエルは予言したときに2つのことを言ってるんですね。まず一つは、このペンテコステの時に聖霊が下るということ。そのことが一つですね。で、もう一つは、世の終わりに聖霊の激しい働きが起こるっていう。この二つのことを、ヨエルは予言しています。で、このヨエルの予言っていうのは、17、18ですね。この、ところは、すでに、ペンテコステに成就した予言であるんですね。17節から21節まで書いてありますが、この、18節の終わりまでですね、私のすると彼らは予言する。ここまでペンテコステに成就しております。ところが、その後半というのは、成就、まだ成就していない。これはキリストの再臨の前に成就する予言なんですね。で、ここで、2章の、人の働き2章の16から21を見ていただきたいんですけれども、この19から21というのはまだ成就していない予言です。で、19節の最後の方に、それは血と火と立ち上る煙である。これは観覧時代のことを表していますね。そして、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。この主の大いなる輝かしい日ということは、これはキリストの再臨を指していますね。ですから、キリストの再臨の直前に太陽は闇となり、月は血に変わるということをここで言っています。そして、ヨエルの予言の最初の成就はペンテコステの時でした。で、これを多くの人々は最初の成就を初めの雨、そしてこれから来るこれを後の雨と、多くの人は初めの雨、後の雨という形で言っています。ですから、キリストの再臨直前にですね、このペンテコステに成就していなかったこの予言が、この予言だけが成就するというのではなくて、ヨエルの予言は二重性のある予言と言われていましたので、ペンテコステの時に成就した予言とともに、また、その時に成就した予言もまた再び、17節から21節までが成就していきます。これがヨエルの予言ですね。 で、その、 あの夜の予言を、黙示録に書かれているんですね。で、黙示録の、6章の2節を、お開きください。黙示録の6章の2節ですね。さっき白い馬ということが、1分動画でもありましたけれども、ここで白い馬が出てくるんですね。私は見た身は白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていった。これは、白い馬に乗っているのはキリストですね。で、キリストがこのサタンの戦いに出ていき、そして、この宣教の勝利を勝ち取っていくんですね。その戦いに、得ようとして出ていった。宣教の勝利ですね。その戦いに出ていったということがここで書かれています。そしてもう少し後ろの7章の9節には、このように書かれているんですね。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。これは天の光景のことを言っているんですね。で、このあらゆる国民、部族、民族、国語っていうことは全ての国の人々を指しています。そして、白い衣を着ということは、義の衣を着ているということは、救われた人ですね。ですから、ここから、この全ての人、国の人々、それも数えきれないほどの人々が、この救われ、そして天で神を礼拝しているという、その光景がここに書かれています。で、同じ7章の13、14に、この、白い衣を着て、そして神を礼拝している人たちはどういう人かっていう、この13節で言ってるんですね。白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか？そのようなに質問しています。そのことに対して14節で、彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。この数えきれぬほどの白い衣を着、そして天で神を礼拝している人たちというのは、この大きな艱難から抜け出てきた者たちで、ということで、この艱難の中で殉教したり、また、飯を全うして、そして天に、変えられた人たちであるということをここで説明しています。ですから、これらのことから、この艱難時代前半に、この大リバイバルが起こって、多くの人が救われるということが、ここからも、わかります。で、この予言の働き、賜物の働きを中心に、神の技が大きく進んでいくんですね。ですから、使徒行伝時代に起こったような、同じようなことが起こってくるので、この賜物の働きですね、それをしっかりと備えておくということはとても大切です。私たちを通してたくさんの癒しや、また、この救いが起こってきますので、この賜物も忠実に用いて、備えていっていただきたいと思います。で、これが今日のこの1分動画、でした。そして、今日 の、 メッセージの御言葉は9章の1から6節ですね。で、ここですけれども、サリー宣教師の映像からも、私たちはこのサリー宣教師も神の言葉に立ったときと、また惑わされて言葉から外れた時の人生っていうのは本当に違ったんですね。ですから、この神の言葉に立つ時と立たない時、この出エジプト記などを見ていても、イスラエルの民が従った時と従ってない時っていうのは祝福が全く違ってきます。そのことをこのサリーさんの映像を見ても、私たちはこの学ぶことができますよね。で、今日の1分動画は週末のリバイバルということについてでしたけれども、私たちはこのですね、まさにこのリバイバル、週末のリバイバル、この飯、そして週末の飯ですね、この使命が与えられています。ですから、この神の言葉を聞くということはとっても大切なことですね。で、以前、黙示録の公開をずっとしましたけれども、黙示録の最初に7つの教会が出てきましたよね。で、7つの教会それぞれに神は、耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、というふうに、それぞれに神は言っています。 いかにこの神の言葉を聞くことが大事であるかということをここでも言っていますね。で、私たちはこのお金があったら幸せになれる、また能力があったら幸せになれる、いろんなことを考えますけれども、私たちの人生を祝福するのはこの能力とか経済とか経験とか、そういうものではないんですね。確かに一時的な祝福はあると思いますけれども、この本来の素晴らしい祝福というのはそういうものではなくって、最も素晴らしい祝福恵みというのは神の言葉にあるんですね。ですから神の言葉を聞いて神の言葉に立つということがとても大切なことです。で、絶対ということですね。絶対と言えるのは神の言葉以外にはないんですけれども、でもなんかふっとこう思うと、会話の中で、あ、絶対これは大丈夫とかよく言ってると思うんですね。でも私たちに絶対はないんですね。神の言葉しかないんです。とこしえに変わらない神の言葉しかないんですね。ですから神の言葉、この変わることのない神の言葉を聞くということはとっても大切なところ、大切なことですね。で、今日はこの9章は、ここはサウロの関心のところなんですね。で、サウロがダマスコの途上で神の言葉を聞いて、そして改心したところです。それまではクリスチャンを徹底的に攻撃していたサウロが、後のパウロですけれども、ここで人生が全く変わって、今度は御言葉を述べ伝えていくという、そういうふうに変わっていきます。で、サウロという人はキリキアのタルソというところで生まれたユダヤ人ですね。で、パリサイ派に属していて、で、ガマリエルの下で律法を学びました。非常に厳格な下で律法を学びました。ですから非常に律法に忠実な人でした。で、律法に忠実でしたので、大祭司から権限を与えられて、ユダヤ教からキリスト教にこの変わる人たちですね、改心する人たちをこの引っ張ってきて、そしてもう殺してもいいと思っていたんですね。もう律法を守ることが最も正しいことで、そして神の前に喜ばれることをしていると思っていたんです。ですからキリスト教に改心していく人はとんでもない、もうとても許すことができなかったわけですよね。だからですね、最初にステパノが殉教していきますけれども、最初の殉教者ステファノの時もですね、殺すことに賛成して、そして票を投じてステファノの着物を番をしていた、そのくらいこう敵対していた人なんですよね。で、ステファノはイエス様と同じように彼らの罪を許してくださいと言って、そして殉教していきました。パウロはその光景も全部見ているんです。はっきり見ているんですね。でも彼らのしていることは、このキリスト教に変わっていく、彼らのしていることは間違いだと思っていたんですね。で、パウロはこの律法は本当に厳格に学んでいました。でも神の言葉を正しく聞いていなかった、それでわからなかったんですね。じゃあ神の言葉はどこで聞くのかというと、この信仰で神の言葉は聞いていかなければいけないんですね。ですから私たちは神に愛されているものである。父なる神が子なるイエス・キリストを送ってくださって、私たちの罪がすべて贖われました。そして愛してくださって最善のみをなしてくださるんだ、そういうこの信仰、この信仰に立っていくということが大事です。で、私たちの歩みがこの立法的になってしまうと、この罪が拠点を置くということをローマ書は言ってるんですね。ですから今新約の時代です。立法は大事ですけれども、立法が優先してはいけないですね。新約の時代ですから信仰が優先しますね。で、信仰で聞くということが大事です。で、聖書に立法の中心というのが2つ書いてあります。で、それは立法の中心2つは、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして神である主を愛するということ、それからもう一つは、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいということ、これが律法の中心ですね、二つです。で、この律法の中心の二つの言葉を私たちが律法的に捉えるならどうなるんでしょうか。もう愛さなければいけない、愛さなければいけない、もうそこに立っていきますよね。 その時にいい人ばっかりだったらいいですけれども、自分に悪いことをする人もいますし、いろんな人がいます。そういう人を愛すってなかなか口では言えますけど、なかなかできないことですよね。でも愛さなければいけないけど、私は愛せない、あ、だからもう私はダメだって言って落ち込んでしまったりしますよね。もし愛せないと、でもあの人がこうだから私は愛せないんだと、なんか理由付けしたり相手を裁いたり、またいろんなことが起こってきます。で、実際はこのことを私たち自分たちの力では、人間の力ではできないんですね。で、その結果失望したりしてしまうんですけれども、この自分でやろうとするのではなく、その前にですね、まず私たちが神に愛されているんだ、一人子を十字架につけてくださったほど愛されているんだ、そして私たちに神様は最善のみをなしてくださるんだ、いつもそこに立っていくことが大事ですね。ですから私たちがこの神様に愛されているという、そういう自覚を持って、そして神様の愛をいっぱい受けなければ、私たちは流すことができないんですね。いっぱい受けたらいっぱい流すことができます。ですから愛されているっていうところに信じて立っていくことがとても大切です。で、自分が愛されているんだっていうところに立って神の言葉を聞いていくんですね。そうすると、この私たちは神様に愛されているから、同様にこの隣人を愛することができますっていうことを神は言ってるんですね。でも自分の力ではできません。恵みの中に私たちは生かされていますから、どうしても愛せない人がいたら、神様愛するようにしてくださいって言って祈れば、神様が力を与えてくださいます。で、そうやって恵みにより頼んで、この人々を愛していくということですね。そして恵みにより頼んで、信仰で神様の言葉を聞いていくということが大切です。で、立法的に愛さないといけないっていうところ、愛さないともう祝福されないと、立法的に愛さないといけないとなると、じゃあ愛さなければ祝福されないっていうところに立ってしまいますよね。そうすると神の言葉の祝福っていうのは表されません。これしたからこれだっていうことになってしまうので、祝福は表されないんですね。で、私たちは恵みの中に生かされていますから、このすべての罪が許されて愛されているというところに立って、この神の言葉を聞くということがとても大切ですので、いつもそこに立って神の言葉に注意深く耳を傾け聞いていただきたいと思います。で、今日はこのサウロの歌詞のところですけれども、イエス様はサウロにこの棘のついた棒を蹴るのは痛いということを言ってるんですね、聖書の中で。で、サウロはそれが正しいと思ってますから、棘のついた棒を蹴って自分で自分が傷つきます。で、イエス様はサウロが正しいと思って一生懸命この棘のついた棒を蹴っているのを知っていて、そしてサウロのところに現れてくださったんですね。で、これはまさに神の愛です。で、この時サウロは神の声を信仰で聞いて、そこからサウロの人生っていうのは全く変わりました。ですから私たちも神の言葉を信仰で聞くことっていうのはとっても大切です。皆さんも神の言葉を聞いて、そしてこの方向が変えられて、今神様に従う者、愛する者になったわけですよね。ですから神の言葉を聞く前は、今は罪だと分かることも、偶像礼拝も何にも罪だと思わなくて、みんなが言ってるし、それはいいことだと思ってやってたと思うんですね。でも神の言葉を聞いて、何が良くて何が悪いかということもはっきり分かって、今この方向が変わって正しい方向へと進んでいます。で、この神の言葉を聞く信仰を持って、信仰で神の言葉を聞くということはとっても大切なことです。で、それとともにですね、いつも私たちは聞き従い、聞き従いっていうことをいつも言われますよね。ですからこの聞き従うことと、神の言葉を聞くことと聞き従うということはもう話すことできないんですね。セットになってます。ここがしっかりしていると神の技が進んでいくんですね。この聞いただけでも、聞いただけでこの従っていなかったら、それは技は表されません。で、これはもうセットですね。で、ちょうどですね、今日の 教務のディボーションがヤコブの一章の22節で朝読んでこられた方、まだ時間がなくて読めなかった方がおられるかもしれませんけれども、この一章の22節で今日の御言葉ですね、御言葉を実行する人になりなさい、聞くだけのものであってはなりませんというふうに今日のディボーションの箇所、聖書は言っています。聞くことは大切ですけれども、聞くだけで終わってしまってはダメなんですね。それを実行するっていう、そのことが必要です。で、聞くだけでそれを実行していない、その人は例えで砂の上に家を建てたものと同じだってことを言ってるんですね。強い風が吹いたり波が打ち寄せると倒れてしまう。でもこの聞いて、信仰でその言葉を聞いて、そして従う者はこの深く掘り下げて、そして固い土台の上に家を建てたものと似ているっていう、そういう家は強風が来てもまた波が来ても倒されることはないですけれども、そのように言っています。で、私たちは自分を見るときに能力もないし、また力もないし、でも大丈夫なんです。主が共にいてくださるんですね。世の終わりまであなた方と共にいると主は語ってくださっています。この御言葉は真実ですね。ですから常に私たちと共にいてくださいます。聖書の中にはまどろむことも眠ることもないって書いてあります。私たちはまどろんだり眠ったり、眠らなければ体が持ちませんけれどもします。でもまどろむことも眠ることもないって書いてありますね。そして私たちのそばにいてくださいます。ですから私たちが神の言葉を聞いて、そして、従っていくなら、神が助けを与えてくださって、そして働きを進めて技を成してくださいます。今年3月から4月の頭にかけてリバイバルキャンプが使わされました。で、その中で4月1日ですね、聖会の中でこの吉脇五章の14節、この言葉が与えられたことを語られました。吉脇五章の14節っていうのは、いや私は主の軍の将として今来たのだ、この言葉が4月1日に語られたんですね。で、この吉脇五章の14節のこの御言葉というのは、主の十字架がスタートしたのは1984年の4月1日なんですね。で、その時に語られた言葉です。ですから32年の時を隔てて、過ぎて再びここでその言葉を主は語ってくださいました。で、これから本格的な占領の歩みが始まっていきます。で、それは厳しい迫害や、また困難殉教の中での働きですね。で、聖書を見るときに、モーセは出エジプトする前に神に殺されそうになっています。そのことが書かれていますね。で、それはこれから本格的な出エジプトになるにあたって、神との関係を正しくするために、この殺されそうになりました。で、そこで神との関係、聞き従いの関係を正しくして出エジプトしました。またモーセに引き継いだヨシアもそうですね。カナンの地占領のこの前にやはり殺されそうになっています。で、ここでも神との関係を正しくするということを神は言われて、そして神との関係を正しくして本格的なカナンの占領へとヨシアは入っていきました。で、出エジプトとした民というのは、こう神に導かれて、そして従って歩んできました。で、本格的なこのカナンの占領の前に、神が今度はこの軍の将となられて、そしてもっともっと聞き従いを強めることをこの主は民に求めたんですね。で、まさに私たちも同じなんです。このずっと神に従って歩んできました。で、この本格的なリバイバルが今もう目の前に来ています。占領の歩みですね。その前に主がこの主の軍の将として来られたんですね。で、私たちの働きにおいて、この聞くこと、そして従うことは重要なポイントです。今までよりもさらに聞き従いを強めなさいということをこの主はここで言っているんですね。で、私は主の軍の将として今来たのだ、この今来たのだっていう意味ですね。もし私たちが主の軍の将として来たと、イエス様が来られるのが見えたらすごくこう分かりやすいですけれども、今来たのだ っていうこの今来たのだっていう言葉なんですけど、これ女子牧会学、男子牧会学も一緒なんですが、パウロ牧師が月に1回してくださる授業があるんですけれども、その中でこの今来たのだっていう意味ですね、それをこの今働きのためにより強く主が望み始めた、そのように私は感じますということをおっしゃってました。すごく分かりやすい表現だと思うんですね。今来たのだ、今働きのためにより強く主が望み始めた、でそのようにおっしゃってました。ですからさらに私たちは今までも聞き従いということを言われていましたけれども、さらにそれを強めていく必要があるんですね。そのためにはこの信仰を持って神の言葉を聞き、そしてこの神の助けを受けつつ忠実に聞き従っていくということが大切です。で私たちはこのリバイバルの働き、多くの方に神の言葉を伝えるものとして、そしてそういう召しが与えられています。私たちをそのように神は導いてくださっているんですね。で神の言葉を必要としている方々が私たちの周りにたくさんおられます。ですから大胆にこの語っていっていただきたいと思います。で主の軍の将として来られたこのキリストが語る言葉に受けて、信仰を持って受けて、そして、聞き従って、さらに聞き従いを強め忠実に従っていっていただきたいと思います。その中で私たちの思いを超えた豊かなこの技をなし、また多くの私たちは救いを見ていきますので、ぜひ、この信仰を持って言葉を聞き、そして主の助けを受けつつ憐れみの中で聞き従いをさらに強めていっていただきたいと思います。それではこれで今日のメッセージを終わらせていただきます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。神様、今日はこの神の言葉を信仰を持って信仰で聞くということ、そして従うということ、そのことがいかに大切であるか、これから本格的なリバイバルの召しに、召されている一人一人において、そのことがいかに大切であるか、教会においていかに大切であるかということを、あなたが語ってくださったことをありがとうございます。私たちは弱いものですが、あなたの助けを受けつつ、その御心、あなたの御心を全うすることができるように導いてください。この時を感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは続いて、いつものように癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があってはこのわずかですが聞かれないことがありますので、今ここで全員で罪の悔い改めをしていきたいと思います。共に祈りましょう。では神様は私たちの求めを聞いてくださいますので、今祈り求める時を持ってまいりましょう。天の父なる神様、今あなたがこの場にご臨在され、癒しの働きを豊かになしてくださっていることをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、また精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって体と精神に働く病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命じる。お一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。イエス様、ありがとうございます。 あなたが豊かに癒しの御業を成してくださったことをありがとうございます。感謝してイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し礼拝を取りたいと思います。交わりが私たち一同と共に今より常しえまでもありますように。アーメン。それではここまで導いてくださった主に感謝を捧げていきましょう。それでは報告をさせていただきます。司法の内側を開きください。先週のギフツのツアーは14日土曜日に行われた J ゴスペルコンサートは大変祝福されました。お祈りを感謝します。明日16日月曜日は10時から南千里集会です。千里市民センター8階多目的ルームで行います。また同じ日ですね、2時から悟空デイサービスでゴスペルコンサートがあります。お祈りください。17日火曜日10時から福井礼拝です。1時15分から火曜礼拝、3時半から予言クラスです。18日水曜日1時から賛美隊祈祷会、2時15分から教会祈祷会です。また21日の土曜日は10時からゴスペルクラブジョイが近くの自治会館のイベントでコンサートします。お祈りください。参加される方は文化会館に9時15分までにお集まりください。また同じく21日ですが、1時から3軒でゴスペルコンサートがあります。参加される方は12時10分までにこの文化会館に集合してください。それから5月のコンサートの予定はここに書いてある通りですので、一つ一つのコンサートのために祈り備えていただきたいと思います。報告は以上ですが、何か、はい、第4ですよね。今日第3ですよね。あ、そうなんですか。あ、変更になったそうです。ゴスペルコンサートに変更になったそうですので、よろしくお願いいたします。